おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。私外におります、有楽町日本放送のすぐ外なんですけれども、今朝はですね、今日ここから、まあ、お昼の12時ですけれども、あのラグビーワールドカップ日本代表のパレードが行われるということでですね、丸の内中通りすでに金属製の柵が出たりとか準備が進められているんですけれども、まあ、朝の6時間後を目指して誰か人がいるかなということで来たんですよ。そしたらですね、いましたね。綺麗な女性3人組がいらっしゃいます。おはようございます。
おはようございます。
どちらからお越しですか？
埼玉です。
埼玉からですか？ラグビー大好き？
ラグビー大好きです。
あら、じゃあ、大学の試合だとかあるいは社会人の試合っても結構見に行ってるんですか？
はい。
あら、今回のワールドカップどうでした？
ワールドカップ今回感動しすぎて、で最後31人なんで見ようと思って来ました。
そっか、この31人が一堂に揃うっていうのはこれが最後の機会だと。
はい。
なるほど。ちなみにどなたのファンとかってあるんですか？
いやー、もうみんな好きすぎて、いろんなチーム見に行くんで。
なるほど、はい、そっか。これから先は社会人でみんなバラバラのチームでやるけれども、はい、個別に応援するってことですか？
そうですね、どこが勝つか、どこもみんな優勝してほしいぐらい。
いや、でもすごいですね。ちょっと手元に紙袋があるんですけど茂木健一郎の本とかですね、茂木健一郎さんのすぐやる脳の作り方とか、これもうバッチリ暇つぶし道具も。でもじゃあこれからあと6時間ここにずっといる。
はい、でもお友達が今できたので
よかった。皆さん3人こう初対面ですか？
はい、今
たった今。なるほど。ちなみにじゃあお隣の、どなたのファンですか？
田中文明選手です。他の方も大好きなんですけど、田中選手のあの熱さが大好きです。
なるほど、優しいし、なんか隣からもどんどん声が出るっていうのが本当のファンだなと。じゃあお隣の方も、
はい、
爪綺麗ですね、キラキラしてますね。はい、これ赤と白で、はい、これラグビーのワンチーム色に爪もしてきたんだ。はいはい、どなたのファンですか？
皆さん好きなんですけど、うん、デメキロマノラバ選手。
その瞬間わーって声が当たるあたりがもうにわかじゃないファンだなという感じです。風邪ひかないように気をつけてくださいね。はい、どうもありがとうございます。さあ、ということで、すでにラグビーワールドカップのチーム日本代表のメンバーのですね、パレードに向けて人も集まりつつあるという有楽町であります。それでは丸の内中通りから番組スタートしましょう。12月11日水曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。すでに人が集まりつつあるという有楽町の、丸の内中通りですが、新業アナウンサーも気合が入った服装してたよね。
そうですよ、今朝はユニフォーム着てきました。
ワールドカップの時はずっと着てたというユニフォーム。
そうなんですよね、赤と白の、ボーダーになっている、かっこいいユニフォーム。
そうだよ ね、
今日がそれこそ気納めですよね。本当に
そういうことになるよね。次に代表がさ招集された時っていうのはまた新しいデザインになるかもしれないわけだもんね。
そうですよね。
いやー、これもう感慨深いんじゃないの、新業アナウンサー。
いやー、本当にそうですよね。しかもですよ、日本放送のすぐ近くでこのパレード行われるっていうのが、
こんないいところで行ってくれるとはという感じで、
ちょっと見に行かなきゃと思ってますよ。
そうだよね、6時間後のお昼12時からパレードということであります。はい、さあ、この後8時まで生放送です。飯田浩司の OK 浩司アップ。さあ、スタジオに長官各紙入ってまいりました。朝日とですね、産経が一面トップで報じておりますセブンイレブンです。残業未払い3万人、2012年以降アルバイトら、そこで総額 4.9 億円ということなんですが、まあこれ2012年以降 しかデータとして残っていないということがあって、その額が 4.9 億円というふうに見出し朝日が取っております。まあ、これこの未払いのミスというのは70年代だから、このセブンイレブンというコンビニの業態が始まって以来ずっとあったというようなこともあるんで、当然それはニュースバリューとして大きいということもありますんで、朝日とそれから産経が一面トップで報じていると。産経新聞はサブの見出しで創業当初からかというようなことも報じております。まあ、これ、もちろん社長の言及などということになっておりますけれども、まずは全て、どうだったかというのを洗い出さないことには、信頼の回復というところにはいかないんじゃないかというようなことも思います。それからですね、まあ、その副業等々に関してというのが読売新聞一面です。労災認定、本業と副業合算というところ、まあ健康に仕事をしている分には、まあ、副業でよりお金を稼げればっていうのはバラエの方の部分なんですけれども、一方の影の部分としては、まあ、副業を掛け持ちでいくつも仕事をしたりなんかするとその労働時間は非常に増えてしまうと。でところが今の制度だと、例えばその労働中に何か怪我をしたりだとか、あるいはその過労がたたって病気になったとか、そういった時に労災認定をしてもらおうとすると、まあ、その本業の部分の一番長い時間働いている会社の部分だけしか労働時間としては判断されないと、合算してくれないんですね。そうすると一つ一つの企業で働いたっていうのはそれほど長くないので、労災認定がされないというようなこともあります。でこれから先その本業副業というものがなかなか線引きが難しくなってくると、で、一つの会社に、ずっとフルタイムで勤めて、でその上、40年とぐらい勤めるというようなことが果たして、働き方として幸せなのかということも含めて、働き方改革が進んでいけば副業というものもいろいろ働き方の一つとして出てくるかもしれないと、そんな時に、まあそれは自己責任なんだから勝手だというように切り捨てる論もあるかもしれないんですけれども、あまりにそれはですね現状と合わなすぎるだろうということもあるんで、少し制度は変えるということになってきております。それから国際面でいろいろ報じられているのがですね、明日日本時間では明日のこの番組が始まるぐらいだとまだですけれども、イギリスが総選挙をいよいよ投票日12月12日を迎えると、まあブリグジット、イギリスの EU からの離脱がどうなるんだというあたりが争点となっているということですけれども、まあ今のところ保守党が優位ということはずっと伝えられ続けております。でそうなると、まあ離脱協定案というものが、もし保守党が過半数を単独で取ったりすれば、離脱協定案を国会で通すことができて、そうすると晴れて離脱ということに流れとしてはなっていくんでしょうけれども、まあ、果たしてそううまくいくのかと、まあ、そのあたりは今日、明日、そして明後日の、この番組の中でも、結果が出てくればそれを詳しくまた、分析などもしていきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。取り上げるニュースですが、まずは2019年の出生率について87万人を下回る可能性があるということで、少子化担当大臣なども危機感を示しております。それから国連安全保障理事会で北朝鮮についての緊急会合、アメリカが要請しての開催、COP25、まあ、地球温暖化対策ですね、小泉環境大臣が参加していてスピーチをするということです。それから就職氷河期世代について、そして、7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは野党再編、まあ、これからの国会議員の在り方についても考えていきましょう。
ボール左中間、田村がボールをキープ、ボールを出した中村亮太だ、一人飛ばした、そしてサイド行った、岡田豪華元気の逆転のトライが決まった。ここでノーサイドのホイッスル、アイルランドに勝ちました。すごいぞ日本、強いぞ日本、
勝った ったぞですね。
ねえ、山内アナウンサーが勝ったぞって言った実況でしたよね。日本対アイルランド戦。
はい、はい、ということで福岡選手の逆転トライと、そして19対12でアイルランドに勝利した9月28日その模様を お聞きいただきました、予選グループ2試合目、この勝利で日本代表は勢いに乗り予選全勝、初のベスト8進出を果たしたという今年のラグビーワールドカップでありました、今朝の令和元年飯田の現場はこのラグビーワールドカップ日本大会についてお伝えしていきましょう。9月20日から11月2日まで44日間にわたる熱い戦い、全国12の会場で行われた48試合でチケット販売率が実に 99%。
すごい。
いや本当お客さんがどうなるんだっていうのはもう直前まで心配をされていたところでしたが、蓋開けてみたら史上最高と、ね、これまでで最も素晴らしい大会と、ワールドラグビーという統括団体からも評価されたということで、まあ、私もですねにわかファンとして試合を見に行きましたよ、はい、予選グループ A のスコットランド対ロシアの試合と、これ静岡エコパスタジアムだったんですが61対0でスコットランド勝利というねそれから準決勝のニュージーランドとイングランドの試合も横浜国際競技場で行われましたけども、19対7イングランドの勝利と、
ね、
いやー子供がラグビーにハマってね、イングランドの応援歌とか未だに歌うんだよ。
あすごい。
そういや結構ね、であと終わった後もさ、もう街中で、ね、ニュージーランドのファンとイングランドのファンが普通にビールを組み交わしてるっていうね、コンビニの前でわーっと騒いでんだけど、そしたら子供があそこの輪の中に入ってみたいって言って結構ウェルカムでさ、みんなで抱っこしてくれて写真撮ってくれて、で一緒になって歌ってくれたりとかして、もうすごいこれはいい経験したなと、お友達がいっぱいできたねなんていうのがね、本当いろいろな触れ合いがありましたけれども、これね実はラグビーワールドカップの試合見に行こうと思ったきっかけが一つありまして、夏休みをいただいた時にですね、実は旅行でニュージーランドに出かけたんです。これものすごい安いチケットが手に入ったんで、ニュージーランドのことよく知らなかったんだけど、とりあえず行ってみようということで行ったんですけど、さあたまたまですね、スーパーラグビーっていう、まあ、南半球を中心とする、はい、ラグビーの、まあ、世界リーグみたいなところですね、
はい、
その決勝をですね見る機会に恵まれました
。決勝ですか、すごいですね。
クライストチャーチというところのクルセイダーズというチームと、うん、アルゼンチンのジャガーズというチームの戦いでクルセイダーズが勝利したんですね、
はい、
でそれでラグビーの興味が高まったと。モウンガという選手がニュージーランド代表でキッカーですごい正確なキックを放つということで注目されてましたが、そのモウンガ選手が、所属しているのもこのクルセイダーズと。確かにキックすげえなと思った。うわうまい人いるなと、50メーターぐらいのキック決めちゃうんだとか思ってびっくりしてたんですけど、でそれでね興味が非常に高まったというのがあるんですけど、その後いまだにクルセイダーズからメールが届くのよ。
あそうなんですか。
そうなの。
それチケット取るときにメールなんか登録したんですか。
一応アドレス登録したんだけど、でそしたらもう2週に1遍とか、多い時にはなんか2日3日に1遍ぐらいですね、なんか南半球なんでこれから先がラグビーのシーズンになるわけですね、
はい、
春から夏にかけて一番いい時期なんで、うん、でそうするといよいよ始まるぞと、チケットは準備できたかとか、なんかファンクラブもあるぞと、でそれもチケットを席付きのファンクラブもあれば、うん、シーズンシートみたいなもんで、ね、
はいはい、
席なしもあると。席なしはクライストチャーチ以外に住んでるやつでも世界中に住んでるラグビーファンが入れるぞみたいな、でこんなグッズが出たんだとか、なんかもう間もなくクリスマスじゃないですか、はい、するとクリスマスグッズ用にこうバウチャーといって、まあ、ギフト券もあるから、
はい、
こういうプレゼントもあるぞとか、もう手を変え品を変え、クルセイダーズはお前のそばにいるぞみたいなことをずっとこうささやき続けるんだよ、ね、すごいなと、うんうん、昨日も来てました。
あ本当ですか。
クリスマスプレゼントの用意はできたかみんなみたいなねすっげーって、やっぱねこういう結構まあ、ある意味日本人からするとさ、そこまでやったらおせっかいなんじゃないかなみたいなこともあるじゃないですか、
はい、
でもせっかくこれまあ、ある意味の個人情報メールアドレスを手に入れたら、その機会を絶対に逃さないというですね、すごい戦略だなと。で今回ね、ラグビーワールドカップで来た人もそうだし、ね、メールアドレスとか登録した人なんて世界中にこう何百万何千万といるわけじゃないですか、
うん、
でそういう人たちに向けてアトプロ
ロモーションみたいなものっていうのはどんどんやっていくと、ひょっとしたらこのリーグ戦をね、例えばトップリーグを見に今度は日本に来るなんていう客が来たりとかですね、いろいろなこれきっかけになるじゃないかと。で、ラグビー協会の、ラグビーフットボール協会の清宮副会長はずっと言ってますけれども、これプロ化もしていくと。で、世界中からいい選手を集めて日本のトップリーグっていうのはすごいんだというところをこれから見せていくんだと。で、あればですね、その、すごい選手についてるファンっていうのがものすごい数いると。うん、その人たちを日本に今度引き込んできて、ラグビー熱っていうのをそこのところからまた再燃させるだとか、続けていくっていうのはこういろんなチャンスをもらったんじゃないかなと、ね、あるいはニュージーランド あのオールブラックスはすごいなと思うのはお辞儀をね、はい、試合が終わった後にするっていうのを定着させたりとか、こういろいろ日本人の金星に触れることもやってますけど、YouTube で動画なんかでもですね、サンキューって書かれた、みんなでありがとうっていうユニフォームを着て、日本のおもてなしすごかったっていうのをありがとう動画を作ってるんですが、ありがとう動画の最後には次はニュージーランドで待ってるからねっていう、うまいことやるなっていうね、この辺は見習ってもいいんじゃないか、マーケティングすごいなと思いました。ラグビーワールドカップの現場、今日の飯田の現場でした。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてもいろいろいただきますが、ラグビーのパレードについてもですね、こちら葛飾区の44歳会社員のアキラさんですね。オープニングで中継してた、その有楽町、自分も先ほど有楽町駅に到着し、パレードを見る場所を探していますと、6時21分に22分にメールをいただきましたので、もう今ちょうど着いたかどうかぐらいですね。あと5時間半寒さに耐えて待ってますと。あらー、そうですかそうですか。くれぐれも風邪ひかないように ね、まださすがに今日ちょっと暖かくなるとはいえ寒いですからね、はい。ウグイスパンさんは葛飾区49歳の会社員の方、取引先に行ってくると言って今日の昼前会社を抜け出すつもりですラグビー日本代表のパレード見に行きます。にわかですがハマりましたよ。スポーツ見るのがこんなに楽しいなんて再認識した1年でした。そうですよね、私も完全ににわかですけどハマった感じがしますね、はい。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
高橋さんはにわかというよりは結構ラグビーワールドカップ試合見に行ってましたよね。
行きましたね。いやまあにわかだと思いますけどね。
にわかですか。
うん、それほど そんなにルールも詳しくないしっていうそのレベルですね。
まあでもなんかそれでも行ったりとかあるいはね、中継見たりすると楽しみましたね。
うん、現場に行くとやっぱりね、かなり雰囲気違いますよね。
そうですよね。
やっぱり現場ってね、
世界中の人がね、
集まってる。だから周りにたくさんね、外国人がいてね、その中で他の国の国歌を歌ってたりね、なかなかないね、あれは。
ねえ、今日はパレードが。
あ、そうですか。
はい、ね、行われるということですが、今日も一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、数量政策学者の高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。2019年の出生数、87万人を下回る可能性。江藤少子化対策担当大臣は昨日閣議後の記者会見で2019年の出生数が87万人を下回る可能性があることを明らかにしました。90万人を下回ったのは1899年の統計開始以来初めてで、2021年と見込んでいた想定より2年早いということです。江藤大臣は会見で深刻な事態であると話しておりますが、さあ高橋さん、
あ、これね、人口減少ってそのもの自体は、はい、まあ、まあ、はっきり言ってあんまり大した話でもない時があるんですけどね、ただこれはね、予測できるかできないかが一番のポイントなの。
はい、
で人口っていうのは実は出生率の予測が結構難しくて、それでも出生率だけ当たれば、あとはもうほとんど自然の摂理でなくなっていくんでね、出生率だけ当てれば人口の推計が結構簡単なんですよ。
はい、
それでね、だからこれ推計して、で、当たるか当たらないかっていうようなレベルなんですね。それで、はい、私、だから人口の話についてはね、推計して予測が当たってる限りは問題がないという言い方をいつもしてるんだけど、実は予測が外れる、どのくらい外れたかが問題なわけ。で、これ2017年に、実は人口推計してるんですよね。はい、で、その時には、まあ、この大体90万人切るのは2021年だったんで、で、本当は2019年は、92万人なんですよね。
92万人。
だから92 万人が87万人になっちゃったって5万、結構これはね、うん、こんな近くてね、こんなに来るっていうのは、それはそこが深刻なんです。要するに人口減少が深刻というよりかはね、はい、計算間違ったってレベルなんです。
なるほど、うん、そうするとどうして間違ったのかっていうのを、
そう、どうして、大体ね、あの、私これやったことあるんだけどね、はい、大体誰かがね、鉛筆ペロペロっていうのがいるんですよ。
あ、そう、やっぱそういうもんなんですね、最後は。うん、
だからね、あの、よくね、あの、いろんな式で推計していくんですけどね、はい、それをね、すっ飛ばすやつはたまにっていうかね、うんうんうん、あの、幹部にいたりするとね、来る。それがいなければ結構簡単に当たるんですけどね。だからなんか、誰かがね、うーんとか言ってね、そういうふうに言うやつに、言う人に限って、はい、その数式のわかんない人なんですよ。
はぁ。
だからなんか数式わかんなくて答えだけで、うーんとか言うやつ、いるとね、結構間違うんです。うん、
これまあ詳細の分析はこれからかもしれないんですけれども、
うん、ぜひね、深刻なんだから、うん、その何が深刻か、要するに人口減るっていうこと以前に人口の推計が間違ってるという、はい、まあ、重要ですね、
これ、まああのね、出生数のにこう出生数の増減に、うん、あのいろいろ影響が出るものって複数あると思うんですけれども、やっぱり経済についてっていうのは大きいですか。
でもすぐは影響ないですよね。
あ、
要するに、ま、今生まれたのがちょっと減ったって、いや5年や10年は全然影響ないですよね。その人たちが大人になったりした時に、はい、社会保障制度とか、そういうのが影響出てくるんですよね。でその20年ぐらい経つと、はい、実は保険料払う人がちょっと減るでしょ、でそういうふうに後に影響が出てくるんです。
あ、
で当面はだから子供が少ないから養育費がちょっとなんかかかんないとかね、その支出が減るからね、当面ちょっと楽になっちゃうんですよ。でもその先の20年ぐらいがちょっと先がね、
はい、先が
どうなるかっていうのがポイントですね。
うん、でこれまあ今回5万人の誤差が出たと、で、うん、あの去年一昨年はそんなに話題になってないってことは、そこまでの誤差はなかったわけじゃないですか。
だからそれが年々でどうなのかって、今年だけの特色なのか、それとあと、まあ、最初から外れてたかとかね。そうするとね、最初から外れてたんですと、これちょっとね、確信、あのね、犯罪的になっちゃうんですよ。
なるほど、うん、まあ、統計というか予測
ですから、それほどは恣意的にしない限りは、うん、まあ、それほどは外れないんですけど、ただこの出生率っていうのは、うん、過去はすんごい外してるんですよ。それはもうね、もう意図的に、はい、もう意図的に違ってるっていうのは分かるくらいには違い、うん、あの外し方してるんですよね、
うん、
で私2002年の時ちょっとやったんだけど、その時にはもう、はい、こんないい加減にやってたら本当デタラメで話にならないですって言ったら、もうそれは何も言わないかって言うと、それは当たってるんですよ。
それこそ90年代の予測だと、うん、
むちゃくちゃです
ね、え、うん、でまあ、その団塊ジュニアと呼ばれる世代がどんどん子供を産むから、うん、あの人口問題は一時的には収束するんだみたいな予測まであったわけじゃないですか、
ね、結論先にあってね、はい、あの、ある必要な数字まで先に上げるっていう、その結論ありきで計算してたんですよ。
それは年金の支え手の話とかそういうことですか。
そういうことで、うん、だからそれはだから必ずこういうに戻るとか言ってね、戻るじゃなくて、それはただ規模的観測なんですよね。その根拠なかったと思いますよ。
しかもそこに不景気があって、うん、そもそも論として結婚すらできないよっていう人たちが、うん、中小共学世代後ほどやりますけれども、もう溢れたわけですもんね。
あの世界的にね、出生率が低下傾向っていうのはもうそれは結構否めないんですけどね。だその低下傾向を所与として受け止めて、
はい、
じゃあどうしたらいいのって考えるだけなんですよ。案外ね、人口問題って実は予測できれば対応が、今言ったようにすごく先がね問題だから結構簡単です、
はい、
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。国連安保理、北朝鮮の核・ミサイル問題について会合を開催。国連安全保障理事会は日本時間の明日12日午前5時から北朝鮮の核・ミサイル問題について緊急会合を開催することを決めました。北朝鮮が米朝協議の期限を年末とし、挑発を強めていることなどを受けて、アメリカが会合の開催を要請したということです。安保理外交筋の話として報道されておりますが、米朝の関係、またこれは対決の方向に向かうのか、
うん、ね、あの米朝でやってるにもかかわらず、はい、こういうふうにアメリカから国連に要請したってことは手詰まりなんでしょうね、おそらくね。それで、もともとね、あの、その、 トランプが、はい、あの6月に板門店に行ってやろうと言ったんだけど、米朝の実務者協議1回ストックホルムでやったんですけど決裂だったんですね、うん、でその後できないんでしょうね。だからできなくて、それで一方的に、まあ、北朝鮮の方がまた年内なんて言ってきたから、
はい、
あでもうちょっと手詰まりになってるから、こういうふうに安保理でちょっとやろうと言って、こういうふうにここでやれば、まあ、北朝鮮は一方的にちょっと不利ですよね。
うん、
だからそういうふうにちょっと時間を稼ぎたいのかなと、アメリカは。そうじゃないとという感じですよね。それで本当に北朝鮮がこの間の ICBM の燃焼実験をしたということ
ですね。そうですね。エンジンの燃焼実験をやりました。
エンジンの燃焼実験したってことは、実際エンジンを打ち上げるでしょうね、はい。打ち上げないと燃焼実験する必要ないですしね。それだと多分言い方としてはね、人工衛星だって言うんでしょ。
はい。
人工衛星だって言ってクリスマスに打ち上げるっていうのが、まあ可能性はありますよね。だからそれを考えると、そこに本当に打ち上げたら、まあアメリカだってちょっと、これ安保理決議違反だし、もう、拳をね、殺さなきゃなんないってことなんで、こういうふうにやってんでしょうね。
さすがにそこまでは行くなよ。
いやと、だからトランプがもうやったら全部失うぞって言って、そしたら また、キム・ジョンウン自体じゃないけど、
はいはい、
下の方の人がね、失うもんなんかないなって言ってるだけでしょ。
ねえ、あの、イラついた老人の妄言には気にしないみたいなことをね。
だから、あの、老人がね、イラついたって、老いぼれとか出てくると危ないんですよね、はい、もうね。
ね、前に、それこそね、チビのロケットマンっていう、押収してた時と同じような文言になってきましたね。
きましたよね。だから、あの時に、まあ、ピョンチャンオリンピックとかいろいろあったりして、はい、ちょっとまあ、会談しようってことになったから、一回ちょっと会談ということでね、言うようになったんだけど、
はい、
それがまた戻ってきて、場合によってはね、まあ、チャンネルがあるから、まだ前よりはいいと思うんですけどね、米朝でね、
はい、
前はチャンネルがなかったから、でもチャンネルがあってもこんなうまくいかないんだから、
はい、
どういう形になるのかって、2年前のね、に戻りつつあるって状況じゃないですか。
はい。まあ、そのチャンネルの一つであろうと思うんですが、今度、今週末15日の日曜日に、アメリカの、まあ、北朝鮮担当の特別代表が韓国に行くと、まあ、北朝鮮側と接触もあるんじゃないかとも言われておりますけれども、これどうなんですかね、実務レベルでどうなる話なのかと。
でも実務レベルやんないと、やっぱりトップの方の信頼関係があるって言っても、話進まないですよね。だから、まだ2年前とちょっと違うのは、
はい、
キム・ジョンウンとトランプの間でチャンネルがあって、ね、お互いに一応信頼するというふうに言ってるからっていうのがちょっと違いますけどね。でもそれがなくなっちゃったら、ちょっと2年前と同じぐらいに悲惨になる可能性もなきにしもあらずですね。
まあ、あの時はね、今、それこそ統合幕僚長の改装なども、報道もされてますけれども、いや、五分五分で開戦もありえたっていう
ね。と思いますよ。だから、要するに非常に確率がね、過去30年間ぐらいで一番高かったと思いますよ。でそれはでも、確率が高いってことと必ずそうなるってのは別な話なんですけど、
はい、
平時に比べたらかなり緊張関係あったと思いますよ。だから、あれをもってなんか、大したことないんだと思うのはちょっと間違いでね、本当に危なかったんですよね。多分ね、クリントン大統領の時と似たる状態だと思いましたよ。あの時も本当に一歩手前まで行ったんだけど、
はい、
韓国の大統領の方がやめてくれって言ってたんでしょうね。それと似てたと思いますけどね。
でその後カーター元大統領が行って、まあ、取りなす形を作ったと、
そうですね。だから歴史っていうのはそういうのがあるから、
はい、
ほんのちょっとのところでは文通で見たくね、どっちに来るか分かんない状態はあったと思いますけどね。だから今回それに近くなってるんだけど、
はい、
要するにキム・ジョンウンとトランプの間の関係があるってとこだけが唯一の救いなんですけどね、これが違ったらもうアウトかもしれないですよね。でも、まあ、トランプは軍人じゃないし民間人だし政治家の経験もないから戦争しないっていう人もいるんだけどね。ただでもね、最後になったらそれは分からんと思いますよ。
まあ、やっぱりそこには大統領選というファクターも絡んでくるだろうし、
もちろんあるでしょうね。それでこういう形でやると国内は閉まるでしょ。大統領選には有利ですよね。だからちょっとね、やるかもしれないし、こんな派手なことしないで、多分今だったら CIA とかいろんな組織があるから、
内
部工作するとかね、そっちの方が私は可能性高いと思いますよ。サイバーテロを仕掛けるとかね、
はい、
北朝鮮もやってくると思いますよ。だからサイバーだったら、非常な物理的な戦争とは違いますけどね、でも似てると思いますけどね。だからひょっとしたらこの、
はい、
人工衛星失敗させるようにサイバー仕掛けるかもしれないなと思いますけど。
かつてイランに対して
やりましたよね。
ね、遠心分離機の不具合を起こさせたっていう。 スタックスネットというのがありましたね。
そういうのっていうのはどこまでできるかっていうのはあるでしょ。
はい、ね、まあ、しかもそれはイランはインターネットにはつないでなかったけれども、うん、さ USB かなんかで仕込んだみたいな話がまことしやかに伝えられてますね。
必ずでも何らかの形でね、
はい、
あのつないでなくたって、うん、あの情報はどっかにから入れるわけだから、いろいろと可能性っていうのはねあるんじゃないかなと思いますけどね。
でも一方で、まあ、そういう事態になった時、まあ、サイバーのところで本当に角突き合わせるということになった時に、うん、当然在日米軍であったりとかあるいは日本というものも標的の一つになり得ますよね、う
ん、なりますね。それはね、でもあの日本よりか在日米軍ですよね。要するにそこを叩けば、ま
はい、
だって日本に叩いたら在日米軍残ったらわっさと来るじゃないですか。だからこれは在日米軍を先に叩くんでしょうけどね。で在日米軍たくさんあるからなかなか叩けないかもしれないですね、
は
い、
一気にはね。さあそしてもう一つのニュースはこちらです。
COP25 閣僚級会合が開幕。気候変動対策について話し合う国連の会議 COP25 の閣僚級会合がスペイン・マドリードで始まりました。日本からは小泉進次郎環境大臣が出席。日本の石炭火力発電の利用に対する批判が出ていることについては逃げずに説明した上で日本の取り組みをアピールしたいと話しております。国連気候変動枠組み条約第25回締約国会議 COP25、うん、なんか化石賞ってものを日本はいただきまして、うん、まあそれはあの石炭火力を
冗談でね
、石炭火力をいっぱい使ってるということで、梶山経産大臣はいやそんなこと言ったって使わなきゃ電気作れないじゃないっていうような演説もスピーチも行ったようでありますが。う
ん、まあ、あのバランスなんだと思うんですよね、
はい、
で日本の火力って言ったって普通 の, そのヨーロッパ の, あのなんか、火力とはちょっと違ってて省エネが随分あるわけですからね、はい、それとあと全体的にどのくらいあの、まあCO2 の話に貢献するかって問題ですよね、
はい、
だから一部だけ取り出してどうのこうのって言うってことはないあんまりあの生産的ではないっていうことを多分小泉さん言うんじゃないですかね。それは全体で見たらこれは日本はあの火力こんだけだしウェイトは大したことないし、はい、あと省エネもあるし他のところで全部補えますよって言えばすっきりですよね。全体でどんだけ出るかが問題なんですよね。一部だけの話じゃないですからね。
しかもそれもまあ日本の全体というよりは
世界のです
ですよね、うん、
だからどのくらい貢献するかって話なんですよ
これ、ね、はい、
日本の特に日本ではそんなに CO2 は出ないような期日もあるわけだから、
うん、
それでどのやってるのがどのくらい世界で貢献してあと日本の方では どのくらいそのマイナスもあるかっていうのを説明するんじゃないですか。日本の取り組みってのはそういうことじゃないですかね、おそらく。
これね、まあ、大体こう日本は CO2 を垂れ流してるんだみたいなことをこう批判する人っていうのは、うん、一方でもっといっぱい出してる国っていうのが他にあるんだって、
隣の国がそうでしょ。
中国はね、
中国なんかもう出しまくりでしょ。
うん、
まあ、それがたくさん出るから日本のビジネスにはなるくらいですけどね。
なるほど、
うん、でもたくさん出してるのは間違いなくてね、
うん、
もう向こうはあの人口も多いですから大変ですよこのまま行ったら。これでも中心国あの要するに自分とか途上国だって言うんだけど、
はい、
ここはちょっとあのたくさん出してるんだから先進国と一緒にやってくださいよってことじゃないですかね。日本だってあのガスがあの偏西風に乗ってくるじゃないですか。
まあね、九州のあたりは黄砂とか、うん、そういうものの予報
って
の
も来るからね。まあね、黄砂はまだ自然だからね、あれにしてもねこの色とあのちっちゃい粒子のやつがあるでしょ、
はい、PM2.5 とかね、そういうのが
たくさん、ね、来るっていうのはね、よくある話ですよね。
まあ、その辺もこう話し合われればいいなとも思うんですけれども、うん、まあ、環境活動家の方々っていうのはね、なかなかそこに言及してくださらないという、
まあね、あの活動家の方ってちょっと独特なもんがありますからね、なんかね、あの誰かをそのシンボリックに取り上げたりね、
まあ、最近は少女っていうのが またなんか8歳のドイツの少女
ですか。いろんなのが出てくるんですね、まあ、わけわかんないですよね本当に、まあ、吹き込んでやんでそこまでしなくてもいいと思いますけどね。だからその CO2 がたくさん出るのはまずいんだから、
はい、
いろんな仕組みをあの徐々にやっていくとしか言いようがないんですけどね。すぐやめろと言ってあの活動家の方ってすぐやめろってすぐ言うんだよね。これは無理です。
持続可能性という意味ではなかなか難しいですよね、
すぐやめろってできるわけないから。
続いては教えてニュースキーワードです。就職氷河期世代。 就職氷河期世代の当事者らの有志団体は昨日、非正規雇用者の正規雇用化の促進や最低保障所得の導入などを求めた要請書を政府に提出しました。政府は就職氷河期世代への支援として3年間で正規雇用者を30万人増やす目標を掲げておりますが、有志団体では少ないのではないかと指摘しています。いわゆるロスジェネ世代とも重なりますけれども、1993年から2004年頃に就職活動をし、バブル崩壊後の不況による深刻な就職難に直面した世代というような定義がなされております。現在の30代半ばから40代半ばまでおよそ1700万人いると、うん、まあ、その人口の、ね、値を見るとそのぐらいだと言われてますが、さあ高橋さん、これをこうどう解決というか、うん、
ね、飯田さんはどの世代なんですか、は
い、これがね、まさに私2004年入社なんですよ。
おギリギリ
だから、氷河期の一番お尻というか、
お尻だというと先輩とかそういうので、そこに突入した人はご存知ですよね。
いや、もうだから先輩とかもそうですし、うん、同期もそうですけど、やっぱ、うん、就職活動では落ちることが当たり前だったし、うん、で結局落ち続けた挙句大学院に行くやつ、うん、それから非正規雇用だけれど持っていて契約社員で契約するやつとか、うんうん、で未だにそれで苦しんでる人もいっぱいいますね。
うん、うん、まあ、生き延び方っていろいろあるんですけどね、私なんかも大学 の、はい、先生の時にね、5、6年前民主党政権の時に結構うちの大学としては大変だったんですよね、
はい、
でその時にはだから、もうちょっとしたら良くなる可能性は高いからって言ってね、それで大学院に行ったりと、あと海外に行ったりとかいて、
はい、
お勧めしてちょっとの 2,3 年の猶予って思ったら違うよって言ったら、やっぱり違くなったんですけどね。
本当そこ全然違って
全然違うでしょ。
私2004年なんですけど、うん、じゃあ2つ下2006年とか3つ下2007年ぐらい、すっごく楽ですからね。
そうそうそう、
リーマン前で楽だったっていう、それは大変だったと思いますけど、
うん、だからまあうんふんってのはいつもつきもんなんだけど、
はい、
まあ、こういう世代でこういうふうな、なんていうかな、人員がいるんだったら活用しない手はないですよね。でも政府としてはね、どこまでできるかって雇用の話だから、はい、あんまり直接介入はできないんですよね。せいぜいできるとしたら公務員を採用するってだけなんですよ、はい、だから最近地方自治体で宝塚市かな、なんか採用したでしょ。だからそういうのって地方自治体で人がいないっていうんだったら採用したらいいんですよね、
はい、
でそれ一つね。あと公務員、国家公務員の方も足りなきゃそれで採用してもいいと思うんだけど、
うん、
民間でね採用しろってのはなかなか言いづらいですよね。だからまあ何ができるかっていうと、
はい、
まあちょっとあれですよね、雇用っていうか賃金がね、
はい、
多分ポイントになるんですよ。ね、こういうふうに言うときね、非正規から正規に上がるときに同じ条件だって言うんだけど、はい、それは多分ないよね。だって正規にするってことは企業としてリスクがあるから、
はい、
その分だけ正規雇用の人って実は安定はしてるんだけど、うん、賃金の上がりってあんま高くないんですよ。
まあ、あんまり目には見えませんけれども、企業側としては社会保障費であったりとか、
いろいろ
そういうところを、ね、半額負担する、うん、っていうのは結構多いですからね。
大きいから、だから要するに給与ちょっとあんま上げなくて、
はい、
実は非正規の人の方が賃金の上がりとか早いんですよね。
うんうん、
雇用が不安定な分だけね、
はい、
必ずそういうふうにメリットデメリットはあるんでね、
うん、
これ一方的に正規にするのがいいとかって本人のためにあるかどうかっていうのはちょっと微妙ですね、はっきり言
うと。まあそこは正規に上げるときに例えば補助金をつけるとかそういうようなことで対処する以外には方法はないとかですか。
補助金つけても長くやらないと無理でしょ。
ああそうか、
うん、ずっと補助金は多分つけられないですよね。
ああ、なるほど、なるほど。そうか。いずれかのタイミングで企業負担分はきちんと負担してもらうということになると、
そうね、
やっぱり企業としては。
だから給料がちょっと下がるんですよ、普通は。だからそういうの込み込みで考えなきゃいけなくてね。私どちらかというと正規も非正規もね、
はい、
まあ選ぶ人はその人が選べばいいやって、だから均等扱いするっていうことしか言いようがないんですよね。均等扱いすればどっちでもいいやっていうふうに思いますけどね。
まあこれ給付付きの税額控除なども提案はしてますけれども、うん、まあ、そういうところでちょっと所得の補助とかをしてあげるとかっていうのが手なんですかね。
そうですね。まあでも給付付き税額控除って今でもほとんどできないしね。これ ID がきちっとしないとできない政策なんですよね。
まあ、結局マイナンバーをちゃんと運用しない限りは所得の把握ができないからと、
うんねうんうん、だからまあ政策としては悪くないけれど、
はい、
全体としては人手不足をね、うん、やってこういう人たちのが有利に就職できるような環境を作るって手もあるんですよね、
う
ん、
まあ、人手不足と経済成長っていうのが結局
はつくと、うん、そうすればおのずといいような条件で採用してもらえるってことになる、
うん、今日のキーワード就職氷河期世代でした。 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。主要野党が街頭演説、桜を見る会の疑惑追及をアピール。立憲民主党など主要野党は昨日合同で街頭演説会を行い、臨時国会閉会後も桜を見る会の疑惑追及を続ける姿勢をアピールしました。また内閣府に対して招待者の選び方など8項目の回答を求める文書を提出しております。今週月曜9日に臨時国会が閉幕をしましたが、閉会中であってもこの桜を見る会の追及は緩めんというところだそうですが、うん、国会終わっちゃいましたね。
もう国会何やったのかしらという感じでしたよね。私の関心だと、そうやって今景気が非常に落ち込んでるから補正予算早くと思ってたんですけど、結局できなくて、はい、来年の、補正予算は通常国会の冒頭になっちゃったですよね。
そのようですね。
だいぶ遅れたんでね、これは痛いんですよ、はい、こういうふうに落ち込んでる時にね、補正予算を執行しなきゃいけないんですけどね、はい、来年の冒頭ですとね、もう来年度になっちゃうんでね。そうですね。そうするともう随分遅れちゃって大変になりますね。
増税から考えると半年ぐらいのラグが、
もう本当になんていうかな、臨時国会でポーッとすぐ やるべきなのに やらなかったですよね。だからあと外交もあれですよね、安全保障なんかでホルムズ海峡の話なんか本当は特措法出してみくらいだったんですけどね、はい、出せなかったですよ ね
調査研究でいくとなると、じゃあ武器使用は大変です
よ
ね。できない。
だからそういうふうに国政の非常に重要な課題を国会やらないと、はい、まあ、桜を見る会で今度ホテルを見る会ですかね。
ああ、そうですね。
ホテル見に行ってどうするんですかねって思いますけどね。
見積書は7年間保管してあるからあるじゃないかみたいな。
も
う
それは出してもらっても大雑把な見積書で、でも中の材料費は出さんでしょ普通は。だって普通5000円ぐらいの話の時にね、はい、見積とかの明細書出してくださいって言う人いないでしょ。
ねえ、で、うん、1000人集まるパーティーで1000人分の食事なんか用意したらそれだけで宴会場いっぱいになっちゃうから、うん、多分普通に考えたらそんなことしないっていうね。
まあ大体半分とか4分の1ですよ。
それでも余るっていうのがパーティーの鉄則。
立証なんかそんなもんですからね。大体だから2000ぐらいでできちゃうんですけどね。だからそんなの議論してもしょうがないんだに、まあこうやりたいですよね。でもだから野党の方はでも本当に解散持っていきたいんだったら不信任案出せばいいのに出さなかったですね。
ねえ。
しょうがないですね。
でまあ少しそのね、政策の部分で議論もあるのかなと思ったのが、消費増税について、まあ超党派で勉強会というようなものをね、これやって、ね、それこそ
私呼ばれて行ったんですけどね。
前回この番組出た後ですよね。
そうですよ、行ったのにね、なんか私はレイシストだファシストだっていうふうに名指しされて、それでなんかその、ね、石垣のり子さんって議員だけどね、はい、来なかったっていうんですけど、根拠示してくれって一回も何も言われたことないんですよ。それで、枝野さんにもね、所属議員でこういうふうに言ってるから、はい、どういうことなんですかって言うと全然返事もないんですよ。で大体この国会でね、原さんって私の同僚が、
はい、
まあ、結構誹謗中傷を受けて、はい、それを懲罰動議出したのに、それも懲罰もしないし、で森裕子さん自身が全く原さんに連絡 してこない、謝罪も全くなし、釈明も全くなしです。
ほ
ー。だから国会議員はいいですよね、免責特権の中から打ってて、はい、こちらが何かやろうとすると懲罰はしないし、あと名誉毀損で訴えようにも憲法の免責特権があるから訴えられなくて、もう国会議員は完全に安全地帯ですね。
うん、まあ、原さんの件というのは、まあ、参考人として招致をして、はい、でこれは、まあ、ある意味犯罪人だというような、まあ、ニュアンスで、まあ、質問というかこう答弁をしていた。でもそれは国会の、まあ、委員会の中での発言だから、それを後から問われないという免責特権があるんだという話なのですね。
普通は名誉毀損になって訴えられるんですけどね、
まあ、犯罪人呼ばわりしたりしたらね、普通は名誉毀損になりますよね、まあ、
具体的な話もしてるし ね、名誉毀損になるんですけど、
はい、
まあ、それでその森裕子さんはね、国会の中でしか言わないの、それ以外は一切言わない。要するに免責特権で守られてるの知ってるんですよ。もう本当に信念があるんだったらどこでも言うでしょ。
あ、
国会以外では絶対に言わない、
はい、
もうすんごく使い分けてる。もうちょっとね、こういうふうな犯罪行為にね、国会議員がね、免責特権を加算にしてね、加担していいのかっていうね、はい、例えば国会法とかね、場合によっては憲法改正、憲法51条に保障されてから憲法改正してもらいたいと思いますよ。
そうか、これ憲法の話にまでなっていくんですね。
だから憲法変えたくないのはね、免責特権守りたいからでしょう。
でも、そもそもは、そのね、議場の外でこう問われないっていうのは、それは自由な言論、
もちろん
討論を保障するためであって、それをこう
こう特権階級化するっていうのは趣旨と全く真逆になりますよね。
全く違いますけど、今の憲法の書き方だとオールマイティで保障されるように書いてあるんですよね、はい、だから、うん、例えばね、何々の条件に反しない限りとかね、はい、なんか条件つければね、これはもう限定的にはすぐ分かるんですけど、今の場合はそういうふうになってないから、あの非常にあの国会議員が誹謗中傷出ため誹謗中傷して亡くなった方もいてね、その方が訴えたことあるんだけど、免責特権で全部ダメでした。過去の判例見てもものすごい強烈な免責特権ですよ、あれは。だからあの憲法改正してくれるって、そこを改正してくれるんだったら、はい、あの私は賛成しちゃいたいですね。でも憲法改正もいけないんでしょ。
あそうですね、うん、憲法改正はしたくないと、うん、でただそれはその議場の中で委員会だとかでこう発言をしたものに対してはっていう免責特権だって、その例えば、ね、SNS に書き込むであったりだとか、プライベートの部分で話すであったりとか、あるいはこうやって放送に出て喋るっていうのは、
それは免責特権ならないですよ。
にはならない
わけです。私の場合は、はい、あのレイシストだと言われたのは院外なんですけどね、でその後だから私は何回いろんなこと言ってももうなしのつぶてですね。だから訴えることも可能は可能なんですけどね、
はい、
まあでもあれですね、国会議員ですからね、ちゃんとしっかりやってもらいたいですよね。普通の人の常識を超えた免責特権で守られてる国会議員が結構多いっていうのは分かりました、今回。
まあ昨日のこの街頭演説の中でも説明責任を果たしてないじゃないかと。
私は全くないですよ。
いうふうに
梨のつぶてですよ。どの口で言うかって感じですよ。
ああこれ当事者としてね、対峙してみるとそこのところの免責特権だとかなんとかとかっていうものが
困りますよね。だって国会で私なんかもね、はい、あの犯罪に呼ばわりされてるしね、こうあのそれで質問もしないでね、私の顔写真をずっとねテレビに晒すとかね。
はあはあはあ、なるほど。
たまんないっすよあれは。
それがまあね、予算委員会なんかだと NHK で全国ネットで、
全国ネットで高橋さん映ってましたねって言われて、と思っちゃってね。その中で私見てたんでね、びっくりしましたけどね。そういうことは国会で行われてるんですけど、説明責任って まず我々に対してちょっと言ってくださいよって感じですよ。
それこそ権力の乱用というものに当たるんじゃないかというような
一切ない、全く連絡来ない。だからいろんなマスコミの人に取材に行ってくれって言ってるんですけど、取材も応じないからどうしようもないですね。
まあその辺ね、いろんなものがこう出てきた今回臨時国会でしたけれども、まあ今度1月からの通常国会で少し正常化してくれるといいんですけれども、どうですか、ね。
まあ、まともながらマクロ経済政策の話とね、はい、外交安全保障、これは国しかできないんだから、あのぜひやらないと、誰もやる人いないんですよ。あの例えば景気対策でもね、マクロ政策の話は国しかできないんで、はい、だからこれはやらないと国民生活に影響がきますよね。
今日のスクープアップは、まあ、臨時国会を振り返ってというところ、お話しいただきました。